平和ノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー159。広島の悲劇を語り継ぐために1。原爆の先行と父の体験。草加市長岡源氏87歳。先行の記憶と消えた命。1945昭和20年8月6日、私は8歳の小学2年生で、広島市から40キロメートル離れた大竹町の小学校に通っていました。その日は登校日で、学校に行き朝礼の準備で校庭に集まっていました。その時、目の前を黄色とオレンジ色の光線がさーっと流れました。一瞬何だろうとシーンと静まり返りました。この閃光は爆心地から離れていたので熱線ではありませんでしたが、もし熱線ならケロイドを残して火傷していたでしょう。広島市にある銀行前の石段に座って休んでいた人は、その熱線をまともに浴びて自分の影だけを石段に刻み、本人の姿は一辺の骨さえも残さず蒸発させられてしまったそうです。その石段は広島平和記念資料館に展示されています。写真。熱線は7000度だったと言われています。キノコ雲、その下にある現実。一次元目が終わり、外に出てみると、東の空にキノコ型の面白い雲があり、変わった形の雲だなと思いました。まさかその雲の下で何十万という方が亡くなり傷つき、途端の苦しみ中一にあえいでいることも知りませんでした。中一途端の苦しみ、非常に辛く甚だしく苦しい状況。中一終わり。ましてや父親が被爆して大やけどを負い骨折して苦しんでいるなど、父の壮絶な被爆体験。父は広島の強制疎開の義勇兵として、白神の召集令状中二により召集されました。中二、白神の召集令状。第二次世界大戦中に技術者らに対して出された徴用令書。中に終わり。医師であったため義勇隊救護班の隊長として同行させられ、広島市の作業現場に着く直前のことでした。原爆の破裂時に被爆し、爆風に吹っ飛ばされて橋の欄干に叩きつけられ、膝蓋骨を粉々に砕かれて骨折、そして左後ろから熱線を受け、顔面左を火傷したため、眼鏡をコーティングしていたセルロイドは溶けて鉄心だけに、腕に巻いていた腕章は墨で書いた救護班の文字だけが黒く焼け焦げて抜け落ちていたそうです。まだ飛行機の爆音が聞こえていたので逃げなくてはと思い、父は木の棒を杖にして倒れている家の板を足に当てて三角巾で固く縛り、足を引きずりながら10キロメートル離れた廿日市駅に避難しました。そこで広島が新型爆弾で全滅させられたと知らされ、町から救助捜索に来ていたトラックに拾われて命からがら帰宅しました。この捜索隊によると、みんな火傷がひどく、人相が変わり、誰が誰だか判別できないほどのありさまだったとのことでした。続く。写真。爆心地から260メートル。 この石段は住友銀行広島支店の入り口階段を切り出して移設したものです。銀行の開店前に階段に腰掛けていた人は近距離で原爆が炸裂し逃げることもできないままその場で死亡したものと思われます。原爆の強烈な熱線により階段は白っぽく変色し腰掛けていた部分が影のように黒くなって残りました。この人影が自分の親族のものではないかという申し出が複数のご遺族から寄せられています。資料名、人影の石、寄贈、住友銀行広島支店、所蔵、広島平和記念資料館。説明、二段の石段です。変色していることがわかります。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。約800文字。応募先は11ページ、見出し番号20をご覧ください。